FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの9章を見ていきます。ヨハネの9章では目の見えない人が面白い方法で唾を土に吐いて泥を作り、それをこの男の目につけて癒されるのを見ていきます。イエスが彼にシロアムの池で洗い流すようにこの人に伝え、彼がそうしたら癒されていたという話です。この話のほとんどがパリサイ人がこの男を尋問する、どのように癒されたのかと突き詰めていくところが注目点となっていきます。彼らはイエスが安息日に癒したからとても怒っていました。私たちはまたこの異教書を見ていくのに2週間かけて見ていきます。鍵となる箇所というのがまた9章の25節で、彼は答えた、あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。この人と同じように私たちはイエスがどのように私たちの人生を変えてくれたか分かち合うことができます。彼らが私たちの証、自分が経験してイエスに変えられたということを否定することができない。だから私たちは続けてこの FBS のとても単純なシンプルなプラン計画をもとにやっていっています。読んで書いて分かち合って聞いていくことをやり続けていきましょう。今日特に皆さん励ましたいのが、できるだけパートナーと御言葉を分かち合ってください。できれば週に3から5回分かち合ってください。それはね、携帯で、ソーシャルメディアを通して、使って分かち合っていくものもいいですけど、できるだけ、対面でできたらいいと思います。私は本当に自分の近い仲のいい友達が分かち合っていくことを読むだけで本当にすごい励まされていっています。またできるだけこのオーディオを聞いて、ヨハネの福音書を読んでいきましょう。これはまた私たちのウェブサイトで聞くことができます。私たちが今日主の言葉を聞くために心を準備していきましょう。その前に一言、へりくだりについて分かち合いたいと思います。私たちの心の態度が私たちが神様の言葉を聞いて理解できるかということにつながっていきます。私たちの心が傲慢であったら私たちは神の声、神が私たちに準備していることを聞くこともできないし、受け取ることもできないです。第一ペトロの5章では、神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者に恵みを与えられると書いてあります。私たちがへりくだった心を持って、神様の啓示を受け取ることの鍵となっていきます。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、イエスがご自分をへりくだって、この世に来て使えたことを感謝します。私たちのために十字架の苦しみと恥を経験したことを感謝します。私たちにあなたのへりくだり教えてください。今日私たちの心があなたの御前でへりくだっていくことができ、あなたの声を聞き、あなたの声を、言葉を受け取ることができるように今日助けてください。私たちが御言葉を分かち合うことを通してキリストの栄光があらわにされることを祈ります。アーメン。では、ヨハネの9章の1節から5節を見ていきましょう。なぜこの男は盲目として生まれたのでしょうか。1節、2節、3節を読んでいきます。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた、先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、両親ですか。イエスは答えられた、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。ここで弟子たちの思い込み、彼の盲目についての思い込みって何だったんでしょうか。イエスは弟子たちとどのように違った視点を持ってましたか。 イエスの弟子たちはこの目の見えない人の病が罪によって、また自分の罪、その人の親の罪によって生じたものだと思っていた。病と死というのはこの世にアダムとエバの罪によって入ってきたものです。もちろん私たちの人生の個人の罪によって直接的に関係のある病というのもあります。でも弟子たちがここで思い込んでいたこの人の状態というのはが、この人自身の罪のため、また両親の罪のためというふうに思い込んでいました。この場合彼らはもちろん間違っていました。いろんな人が神様についていろんなアイデアありますけど、多くの人は神様が怒った老人のようにもう常に誰かを裁きたい、間違いを犯した瞬間怒って裁きたいというようなイメージを持ってしまっています。日本語では罰が当たるなどという言葉があります。やったことが返ってくるというようなことです。そのため多くのクリスチャンもクリスチャンでない人もそのようなことがあるから恐れの、感情を持って生きている。何か悪いことをやったら悪いことが返ってくる、自分が失敗したら何か悪いことが自分に起こるというようなイメージを持ってしまっています。イエスの弟子たちもこの人の病が自分の罪、親の罪のためだと思っていたのと同じようです。私たちは自分の罪が結果をもたらさないものだということができません。でも私たちの考え方が正義である神に置かれていて、正義があるけど愛と憐れみの神になければなりません。神様は私たちのこの世にある罪の破壊力を持った結果の中で恵みと許しと失敗した人に私たちに与えてくれるということを理解しないといけません。弟子たちもそうでした。彼らはとっても早く思い込んで他の人のことを決めつけていました。でも彼らのたどり着いた結論というのは人間的な考えに基づいたものでした。天の父の声に聞いていなかった。この男の病のもとを神様に聞いていなかった。でもイエスはすべてを父との関係を通してやった。イエスはすぐ彼らに答えられた。この人の罪のためじゃありません。良心でもありません。この人に神の技が憐れるためです。イエスが神の父なる神のハートをキャッチして理解して語りました。裁くこともなく思い込むこともありませんでした。イエスはすぐにこの人の盲目、病というのは神様の栄光が、力が彼を通して現れることができるためだというふうに理解しました。私たちも自分の心、考え方を開いて、他の人の問題、苦しい状況にいるのを見て、勝手に思い込まない、決めつけない方がいいです。もちろんそれが人の罪のためかもしれません。でも私たちは御父の御心、御父がどのように働いて、この状況で働いているかということを聞かないといけません。イエスが4節で、私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりませんと言っています。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエスを使わされた方の技とは何ですか？3節でイエスがこの人が罪を犯したのではなく神の技が表されるためですというふうに書かれています。4節でイエスが使わされた方の技を行わないといけないと言ったのはイエスが御父の御心、どのように働いているか、どのようにご自分を表すか、どのように癒すかということを把握したから、分かったからです。これが神の働きでイエスのやることだった。昼間の間にやらないといけないイエスの言ってた技というのは何でしょうか？ ちょっとヨハネの5章の17節19節20節を見ていきましょう。これも、結構詳しく見ていった箇所です。ヨハネの5章の17節中から、読んでいきます。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。19節、イエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何を行うこともできません。すべて父がなされることを子も同様に行うのです。イエスは御父の御心、御父の働きをやることを話しています。イエスは何回も何回も自分が御父の御心をやっている、御父の働きをやっていると言いました。イエスが言ってたこともやってたことも御父に言われたことを語り、言われたことをやっていた。今日多くの人がいろんな難しい状況にぶち当たった時、なぜこのようなことが起こりましたかという質問をします。なんで私たちの子供が目が見えなく生まれたのでしょうか。なんでこのような身体的な、また、精神的な状態で生まれてしまったのか。なんで私のお母さんは癌になってしまったのか。私の友達がなんで事故で亡くなってしまったのか。本当に私たちが答えられない、答えにくい質問はいっぱいあります。病、苦しみ、悲しみ、死というのはこのように罪を通して入ってきました。でも神がご自分の愛と憐れみを私たちに、人間の罪があるのに表してくれました。だからといってみんながいつも癒されるというわけではありません。でも私たちが神様の愛と憐れみを苦しみの中で信仰によって体験することができます。私たちはいつも答えられない質問あります。この状況なんでっていうの答えがわからないことも多いです。でも私たちが覚えておかないといけないのが、このような苦しい状況が起こったのが、私たちのうちに神様の技が現れるためです。イエスがこの世に来たのは私たちを罪から贖うためです。私たちを罪の結果から、罪の力から自由にするためです。イエス様は罪の呪いを解くために来ました。イエス様が来たのは私たちを罪の苦しい、悲しい結果から自由にするために来ました。みんながみんな癒されるわけではないです。でも私たちがどんな状況も、難しい状況も、神様の栄光が表されることへの機会だというふうに見ていかないといけない。神様があなたの中で期待している道の働き、技というのは何ですか？イエスはヨハネの14章の12節で、そのような働きについてこのように語っています。まことにまことにあなた方に言います。私を信じる者、私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。神様の技はどのように表されますか？イエス様が、私たちが私を使わされた方の技をやらないといけないというふうに言ってましたね。イエスは模範となって御父の技をやって、私たちも同じように神の技をできるように見せてくれています。神様との関係、愛の関係で生きることがこの鍵となっていきます。私たちが信仰によりイエスと歩み、イエスに聞き、イエスに従っていくことを通して神様が技をなされます。4節と5節を見ていきます。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。 イエスが言っているのは、指しているのは、夜というのは十字架の話です。イエスは世の中にいました。イエスが世の中に来た時、イエスは世の光でした。イエスはが十字架につけられた時、死んで葬られた時、その光というのは一瞬消えていきました。でもイエスが墓からよみがえり、まだ未だに今も世の光です。でも今イエスが光るのは、キリストのご自分の体を通して、教会を通して輝きます。イエスがマタイの5章の16節で、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなたの良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるためですと言われています。ヨハネの9章の6節から12節を見ていきましょう。イエスが、盲目の人を癒していくところです。6節と7節、イエスはこう言ってから、地面に唾をして、この唾で泥を作られ、そして泥を彼の目に塗って、行ってシロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり、帰って行って行った。なぜイエスがここで唾を、ね、泥を作り、この男を癒したのでしょうか。イエスは今見てきたように道によって導かれていった。この泥がこの男を癒したのではなく、道がこの男を癒しました。イエスが道に聞き、道がやれと言ったことをやった。イエスはそれで唾を土に吐いて、泥を作ってその男につけた。そしてシロアムの池へ行って洗いなさい。私たちがここで気づかないといけないのが、イエスが癒すために毎回同じことをやってたわけではないということを理解していかないといけません。今日多くの人が正しい言葉、呪文みたいに言えば神様が癒すと思っている人たちもいます。正しい方程式で祈れば、祈った人みんなが癒されると思っています。でも方程式でもなく、正しい順序でもなく、神様が癒される方です。神様しか癒せません。8節と9節、近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は、私がその人ですと言った。そこで彼らは言った、ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた、イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと答えた。このような奇跡的な癒しがあると、もう、ね、大騒ぎになりますよね。近所の人たちも、この人どこに住んでた人だ？え？本当にこの人なの？などと質問をしていました。その何人かは彼を見て、本当にこの人？というふうに質問をしていました。またある人は、いや、似てる人だよ、物乞いの人に似てるだけだよというような人もいました。この人に聞いたら、彼はイエスがどこにいるかも知らなかった。自分でできるだけ周りの人のことを質問に答えようとしていたけど、彼が癒されたことは超自然的に、人間のロジックじゃ説明できないことでした。多くの人が質問をして、神様が働いたとき、説明ができないことがいっぱいあります。それは、その答えが、神様がやった、神様が本当にいるということを認めてしまうからです。私はあるとき、目の見えない人が癒されるのを見ました。モンゴルにいて、モンゴルで大勢のリーダーと牧師といました。このある牧師が、2、3ヶ月前に、目が見えなくなってしまいました。中年の男性で、もうどのようにして目が見えなく生きるのか分かりませんでした。 新しく目が見えない状態を学ばないといけない。もうこの人はとっても落ち込んでいました。ある夜、集会の後、みんながある建物の3階に集まり、この人のために祈りました。私はトイレに行かないといけなかった。だから1階の自分の部屋まで降りていきました。トイレに行って戻ってくると、数分後、この男の人の前にひざまずいて、まだ人が祈っていました。私は目を閉じないで、彼のことを直接見て、静かに祈りました。自分が何と祈ったのかも覚えてません。数分後、この目の見えなくなった人が、あれ？ジムがいるっていうふうに言いました。見えるようになって彼は喜びでいっぱいでした。私が癒したわけでもなく、私が癒せる人でもない。でも私が神様が人を癒せるということを知っています。私は信仰を持って神様が癒すように祈ります。神様が良い天の父だから。神様が自分の子供に良いものを与える方だから祈ります。私が祈る時、私は神様の働いている技を、ね、把握して、神様が何をやろうとしているかをもっと知りたい。すべては神様の働きです。私たちはどのように神様の技をやるかというと、神様と愛の関係の中で生き続けて、信じ続けて、従い続けることを通してです。一緒に祈っていきましょう。天の神様、あなたが父なる神の愛と憐れみと力を、私たちの難しい状況を問題の中で表してくれることを感謝します。私たちの心があなたがどのように働いているか理解していき、あなたが人の問題の中でどのように働きたいかを理解させてください。あなたの技を私たちがどのようにやっていけばいいか教えてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。